こちらが私の親友の先生で、まあ、以前から2人一山小四郎氏とはもちろん近かったからそうですね、寺間だから2人、まあ、パオセオと、まあ、私の先生ですけど、ね、寺間とそれと一緒に聞かせる、まあ、この人に私が個人的に尊敬している人ですけど、ね、去年お会いしました。でチベットは3人ですね、まあ、もちろん法皇様と、それ誰の法皇とね、それからトゥルシクリッチ、まあ、私はこの方に一応帰依を受けて帰依をして、あの、まあ、チベットの名前もいただいているんですけど、ガマンさんというチベットの褒美をいただいているんですけど、でそれともう一人はもちろんこの辺がずっとしつこいぐらい私が書いているゾンサル建設の先生、この3人が私の仕事関係の先生、まあ、合計この7人がね、まあ主にですよ、まあもちろん他にもたくさんたくさん先生いらっしゃるし尊敬している先生いらっしゃるし、だけども、あの私があのなんていうかな、お会いした瞬間から今まで一度も何の疑いも持ったことがないっていうかな、あの本当にお会いした瞬間から今までずっと尊敬し続けている先生で、あのこの先生に出会えたっていうことが、まあ、私も知らせであったかなと思っているんですよ。まあだからメールにも書きましたけど、本当この先生に私に会えなかったら、ね、本当にどうなってたんだろうということで、まあ25年前で一応私に会ってお会いして、でまあその後はね、ロシに、まあ、自分自身のところに行きなさいとかに言われて、まあ日大一日かかって、まあだから節目節目で遠藤浩二先生たちにお会いしてきているんですね。でなぜまあこういうことを言うかというと、まあ、今私が、ね、ワンダルマということを、まあ、さんざん皆さん耳にタコが出るぐらいメールとか話しても言ってますけども、このワンダルマっていうのがその単にね抽象的な理論とか、あので、まあ、皆さんも、まあ、セクトの壁を、ね、乗り越えて皆さん仲良くしましょうっていうね、よく世界宗教者会議とかね、よくありますけども、要するに世界宗教者会議をやろうなんて、そういう話ではないんですよ。とか、あるいはなんか理論的に、仏教学者の人ね、まあ、中村はじめ先生とか、そんなのされましたけど、まあ、比較宗教学で、世界を、まあ、中村先生なんかでも仏教だけじゃなくて、世界、いろんな宗教をね、見てますけど、仏教だけに限って、なんか、比較宗教学で、比較仏教学で、なんか抽象的な理論を抽出してね、でそれでなんかそれを統合させて、で一つの理論体系を作ろうとかね、そういう話でもないんですよ。だからワンダル、私が言うワンダルマっていうのは非常にパーソナルなものなんですね。パーソナルなものっていうのは、私が25年間やってきたことの結論として今言ってるわけで、だから私の25年間の、いろんなことを経験してきたことの最終結論として今ワンダルマのことを言ってるわけで、だからワンダルマに対して、まあ、皆さんにいろいろメールを送っていろんな非常に面白い反応が、ね、返ってきて非常に本当に嬉しかったんですけども、っていうのは私一人で頭を考えてるとね、私でも思いつかないことがたくさんあるんですけども、それが皆さんからのリアクションを受けて、でそのリアクションをまた皆さんに返してね、でそのまたリアクションとかで、で非常にかなり深まってき、たんですけども、でね、問題はその皆さんご存知のように、まあ、仏教一応分けますとね、今3つの大きな流れがあるわけですね。この東アジアの大乗仏教の大きな流れと、まあ、これはもちろん海洋仏教というのも続いてますけど、それとテラバーダの国々ですね、タイとかミャンマー、スリランカを中心としてパーリ教というね、パーリキリとかパーリの三尊に落ち着いた流れですね。それともう一つはもちろんチベットの、これはもちろんチベット語の教典に基づく大きな大きな流れ、王様を中心として非常にある だからまあ世界の仏教をざっと見たら3つ、主に分けたらまあ3つなんですよ。でもちろん細かく分けていくらでも細かく分けられるわけ でその一つ一つの中にもちろんチベットだったらまず4つに分かれるしね、さらにもっと分けたらいくらでも分けられるわけですし、で東アジアだったらとんでもない話なんですよね。日本って言ったってね、先週だって曹洞宗、臨済宗、新興宗っていう密教があって、浄土宗が2つあって、で日蓮宗があって、ね、天台宗があって、それから奈良の方にね、まあ、ちっちゃなあれとしても慶応宗とか仏像宗とかいくらでもあるわけですよ、ね、だから分けようと思ったらいくらでも分けられるし、大きく分けたら3つになって、で、でこのこれはこの中には、ね、非常に大きな対立があったり断絶が実際のところあるわけなんですよ、ね、で私が今マンダルマって言ってるのは、まあ皆さん仲良くしましょうっていうね、そういうレベルの話もあるんだけども、まあ、一つはちょっと喧嘩ばかりしてるから、ね、まあただ仏教の場合は喧嘩って言ってもイスラム教みたいに殺し合いにはならないから、それはまあいいんですけども、でも喧嘩してるっていう事実はあって、それをなんとかこういう、あるいはまあ喧嘩しなくてもお互いに無視し合ってる、お互いにまるでなんか相手が存在しない感じでね、今この部屋5人いますけども、まあ、6人いますけどもね、なんか6人この部屋にいるっていう事実を無視しちゃってね、なんかまるで私一人で生きてるような、あとの5人が存在しないかのような、態度を、まあ、があるわけですよ、一つ。まあ、その一つの理由は、今まで地理的にも離れていたと、ね、チベットならチベット、まあ、なヒマラヤの奥のね、誰も行けないようなところにポツンとね、おだらけみたいにいて、いらして。で、チベットってでかいですからね、谷にはそれぞれの林道者が一つの王国作っちゃってますからね、全然よそとの交流もなかった、ね、だから歴史的に言ったら、この例えばこの6人がもうバラバラに分かれて住んでいて、で実際に地理的に離れていて、で交通手段もなかったから、だからお互いのことを知ることができなかった、だからある意味無視することもできたし、無視してきてしまったし、ね、でところが、まあもちろん今言うまでもなく、この21世紀というのはもう違うわけですよね。で、もう皆さんもう自由に、もう皆さん自由にね、簡単に旅行できるわけですし、で、我々、まあ外国に住んでる人、この方が住んでますけども、ね、簡単に住めるわけですし、で、こういう外国の先生が日本に来て、ね、会うこともできる。だから要するに今まで地理的にバラバラに分かれてたことによって、ね、直面せずに済んだ問題に今どうしても直面せざるを得ない、ね、そしてそれを直面したときにやっぱりどうしても違いがあって、その違いに直面せざるを得ないっていう事態が今起こってきちゃってるわけですね。で、今まではね、まあ、これはもうメールにも書きましたけども、東アジアの我々が大乗仏教にいるからね、少女仏教さんさんバカにしてきてるわけですよ、歴史的に言ってね、これもう事実でそうなんですよ。漢訳経典の中でね、正門円覚の輩にね、のことを聞くなとかね、正門円覚の輩みたいになるなとか、もう散々実際あるわけですよ。散々その大乗仏教か少女仏教をバカにする系列しているそういう本件というかね、テキストが散々あるわけです。で実際にそういう気分というのもまたあるわけです。だから多分ね、皆さんが接触しているのは非常にオープンマインドの先生が多いと思うけど、そうじゃなくて今そのこのインターナショナルの仏教の流れと関係ないね、なんか、まあ、村の住職さんみたいな、まあ、こんなことは失礼だけど、全然そんなことを知らない人たちにそれこそ寺丸だな、ただ、ああ、少女仏教か、一言で終わっちゃうわけですね。それがまあ現実なんですよ。 だから東アジアの大臣としては少女仏教を実際にバカにしてきたという厳然とした事実が、歴史的事実があるわけですね。でもう一方でテラバーダっていうのは非常に誇り高い人たちですから、まあね、行かれたら分かると思うんですけども、我々こそが本当にお釈迦様から の伝統を直接に、ね、引き継いでいるのが我々だっていう、そういう非常に誇り高い、人たちなんですね。で、まあこういう先生がそういうのすごくそうですけどね、まあ、ビューマの先生たち皆さん誇り高い、いい意味でですよ、ね、で本当にお釈迦様ブッダからもう山岳からね、もう一直線にバッと来てのが我々です、ね。まあ、実際にテラバダのビクたちの生活っていうのは非常にそのお釈迦様の頃のね生活と実際のところが実際近いわけですよ。まあこういうまあこういうね、まあ多分お釈迦様の頃はそんな大きくなくてもっと小さくて、それもまあこれは鉄でできてますけどね、お釈迦様の頃はまあ多分陶器でできてたんだと思いますけどね、こういうのを持ってね、裸足で村の中行って鷹をつるしてね、毎朝でそれを帰ってきたらこうやって食べるっていう、ね、そういうまあ我々もビューマに行ったらそういう生活するんですけど、ね、まあだからそういう生活は非常にお釈迦様の頃の生活に近い。だから寺場の人たちが我々こそがね、お釈迦様の頃の参加をもう直線に引き継いでいるっていう、ね、そういう非常に誇り高いプライドを持って生活を使用されているわけですね。で彼らからすればね、でその2500年の歴史の中に変なやつが現れて、まあ、いろいろ変なことを言ったけども、みんな逸脱していったっていう、そういうまあイメージなんですよ。でそれででしょ、でじゃあチベットはどうかって、まあ、チベットの人ももちろん誇り高いわけで、でチベットっていうのはもちろんインドの、ね、仏教が非常に発達して最後にマハヤナから仏教の場所がやるようになって、最高度まで発達した仏教、それがもうそっくりそのままチベットに入ってきた。だからそのチベット仏教こそが仏教の最高度の発展発達形態というか、なんだっていう、非常にまた誇り高いわけですよ。これはまあチベットの貧乏たちに会えば分かるし、分かることですけど、だからそのなんていうか、まあもちろんそれと東アジアの、まあ、元であれば単に少女の馬鹿にしただけじゃなくて、まあ、前週だったらばもう我こそが本当にお釈迦様のお悟りの、ね、そんなテキストとかすっ飛ばしてね、もう本当に弟子から弟子へ、もう本当にこういう風な感じでお悟りそのものをね伝えられてきて、我こそが本当にお釈迦様のご大事にしたの悟りを保持しているんだっていう、非常に強い誇りがまたあるわけですね。だからそれぞれの伝統がそれぞれの誇り、いい意味です、いい意味のプライドですよ、持っていって、でそれはそれで本当に素晴らしいんですよ、だって誇り持てなかったらできないじゃないですか、自分がやってることに対して、でその自分がやってることに誇りを持つ素晴らしさ、それはいいんですよ。で問題はその今までは地理的にね離れていた同士だったから、問題なかったんだけど、でも実際今この時代に、実際にも出会うようになってしまった。でこれを私が通説患者の医者さんの医者さんがね、アメリカに行った時なんですけども、アメリカってとこはもうアジアの仏教の伝統が全部入っているところで、 で特に、まあ、中心が、まあ、大体カリフォルニアとマサチューセッツ、ニューイングランドなんですけど、まあ、もう今アメリカ国全国ここ全部広がってますけどね、だけど私らがいたのはマサチューセッツで、そこは本当に仏教の中心地で、もうありとあらゆるセンターがあって、隣町で大塚さんがあったし、ね、チベットのセンターもあったし、あの女性高齢者さんのセンターもあったし、2時間前のところもあったし、そういうとこで、まあ、でそういうとこで、あの今アメリカにはアジアの仏教の伝統が軒並みあるわけですね、あのあの隣同士であるわけですよ。でその時に非常に今それをそこで非常に面白い出会いがあって、でこれは歴史上初めて、ね、あの違う伝統同士が出会い始めているっていうのが事実として今起こっているわけです、ね。まあ、もちろん20世紀の終わりからずっと今流れてきて、さらに今これから先分加速していきますけど、でだけども その事態が当然いろんな、もちろん混乱とか対立とか、ね、いろいろ生んでるってことも確かなんです。で特に、まあ、今私がずっと一つフォーカスをやってるのは、まあ、単にアメリカのことなんかじゃなくてね、まあ、実際日本のことで、で、あの日本っていうのはあのそういう東アジアの大乗仏教の、を背負ってね、まあ、やってきてるわけで、でそこへ、まあ、テラバダが入ってきた、ね、でこれ歴史上初めてなんですよ、本当に、ね、あのテラバダ その、基礎となっているパーリ教典っていうね、これは、まあ、もちろん明治時代に学問としては入ってきて、仏教学者の人たちがずっと勉強を弟子仏教をね、研究するためにパーリ教典を使ってやってきている、ね、ってことがあるわけですね。だけども実際にそのあの修行っていう段階で、形態でテラバダが入ってきたのはここ十数年の話であって、ね、これは本当歴史上初めてのことで、これは画期的なことなんですよ。でなんだけどもここで非常にちょっといろんな問題が生じてきていることがあって、それにまああのちょっと今フォーカスを置いてるんですけども、まあ、一応それが歴史的なバックグラウンドで、でこれを一応頭に入れた上でちょっとこれからちょっと話を聞いてほしいんですけども、で最初にあのワンダルマってのはあくまでも私のパーソナルなものだ、でパーソナルな経験による、結論なんだってことを、ね、言ってきましたけども、あの、ね、じゃあどういうことかっていうと、まあ、私の25年の歴史っていうのはまさにそういう今言ったような全体の歴史的背景の中で25年間やってきたわけですね。でどういうことかっていうと、あの25年前あの私の友人さんが、まあ、私とそこへ入ったんですけども、まあうちの牧師ということは道元禅師ね、流れなんですけども、要するにその道元禅師の流れの中に入りたい、ね、で道元禅師の流れに入ることで、まあもちろんあの人生のいろんな、ね、問題を解決するために入った。だから要するにね、まあ、要するに一つ言いたいことは、あのワンダルマっていうのはそのいろんな、なんか伝統をね、単なる好奇心で、あこの伝統も面白い、あこの伝統も面白い、あこの伝統も面白いってね、あのそういう単に好奇心で、あのなんていうかな、スーパーマーケットでいろんなものを買うような、ね、ことではないんです。まあ、よく今あの、スピリチュアルスーパーマーケットという言い方するんですけどね、あのスーパーマーケットでいろんなものを売ってるのと同じように、今はスピリチュアルの世界で、ね、スーパーマーケット状態になってそれを毎年売ってちょこちょこっと買ってなんか適当に楽しんでくるっていう、 でそんなことをやりたいわけじゃないんですよ私は。だから好奇心でなんかいろんな伝統を適当に勉強してやっちゃおうなんてそんな話ではないと。で実際のところ私はそんな最初からいろんな伝統を勉強したわけじゃなくて、最初の20年間は本当に選択だったんですけど、やっぱりね、それ25年前に禅の伝統の中に入った時にもちろん、まあ、今こっちの方なんかこれが左遷されるというさっきの話に聞いて非常に久しぶりだったんですけど、その時やっぱり大きな夢と希望を持って入るわけですよね。もちろん私は別に なんか人生負けたからとかね、人生なんか失敗したんで失敗したとかそんな話ではもちろん全然ないわけで、全然ね、大きな大きな夢と希望を持って失敗したわけですよね、私にしろ牧師さんにしろ。だけどで、まあ、それで本当にいろんなことを勉強してきたし素晴らしい経験もいっぱいしたんですけども、だけどそうやっているうちに何て言うのかね、どうしてもね、なんか私は日本の大乗仏教にはもちろん間違ってなんかいないですよ、間違ってはいないんだけども、何か非常に重要なものが欠落しているっていう意識が非常に強かったんです。でそれが何だか分かんない。でだけどあまりにもいろんなね矛盾とかいろんなことが本当にあるわけですよ実際に。まあ私も総都市の頃も20年来た人間ですから、総都市で教団の中で実際にいた人間で、ですからもう分かるんですけど、ね、何かちょっとおかしいよっていうところがあって、だけどもそれが一体 何かが分かんない。だけど賛否につながるんですよね、何かおかしいっていう。そこで私にとって決定的に大きかったのはやっぱり大分の事件でね、1995年の大分の事件で。で私はこれも皆さんにメールに書いたことは、そこで私は日本仏教っていうのは敗北したと思ってるんです。結局大分を生み出したのはやっぱり日本仏教なんですよ、はっきり言いますけどね。だから、まあ、もちろんあれね、全てのあれは大分っていう教団が化石に捉えがいけないんだけども、だけども我々にだって連帯責任はあるんじゃないかという思いが非常に強かったんですよ、1995年の時点で。だけども誰一人として責任取らなかったでしょう、仏教の側が。で日本仏教は何したかというと見事に沈黙しちゃったんですよ。誰一人としてコメントすら言わなかったのね、あの時点で。コメントすら言わずにどこがおかしいとか、ね、ここをこういうんでオウムっていうのは仏教じゃないんだよって、そういうことすらも言わなかったんですよ。まあ、あの時テレビでペシャペシャおしゃべりしてたのはもう評論家とかね、テレビコメンテーターとかみんな別に専門家じゃないんですよ彼らは。で本来だったら仏教の専門家中の専門家が何か言わなきゃいけなかったのに誰もそれを言わなかった、見事に沈黙してしまった。だからそれでちょっと私はもうあの事件があってちょっともう教団から距離を置きたくなって、でそれで、まあ、高知の山の中に引っ込んだんですけど、で1995年から2001年まで5年半ですね、高知の山の中に四万十川の源流に埋められて家を一軒借りてね、それに3万人たちがあって、でまあ、もうちょっと大きいんですから、そこでは建設に取ってつけてやってたんですけど、そこで一体何をやってたかっていうとね徹底的に日本の大乗仏教の再検討をしてた。で日本の大乗仏教が素晴らしいのはもちろん疑いないわけで、ね、だって今だと私もちょっと武者の師の弟子であるわけですから。だけども何かが欠落しているっていう、そういうがあって、だけども何が欠落しているのか、何がおかしいのかが分からなくて、で そのを産休するのに5年半かかっちゃってね、講師の山中でずっとやってたんですけど、でその時に一番参考に導いてくださったのがティク・ナット・ハンさんですよ。でティク・ナット・ハンさんは1995年の、ね、5月に日本に来られて、ちょうどこの藤田さんがずっと付きっきりで通訳されていたので、私もお会いして非常にびっくりしちゃったり、その島田さんの存在そのものが、でその時に、まあ、この人はもうマインドフルしか言わないからですけども、このマインドフルっていうのがこれも分からなかった。マインドフルって一体何なのか、マインドフルっていうのはもちろんパーリーゴスラティ、ね、寛訳協定念、念ですね、念ずる、念ずる、念ですけど、だけどこのマインドフル、ビマインドフルって下田半さんに言われて、マインドフルであることって分かったようでは分かんない、でも正直言って分かんない、でそれがもちろん仏教の一番基本的な考え方である、念サティであること、念であるということはもちろん教義的にはもちろん分かるんだけど、だけども実際問題として、実際の修行として、実際の自分の日常生活の中で、じゃあマインドフルって一体何なのかというのが全然分かんない、分かんなかったんだけども、ティク・ナット・ハンさんっていう人に会うことで、この人が本当にマインドフルだってことが分かって、本当に非常に日本の禅僧が持ってないね、何か非常に落ち着いたピースフルなジョイフルな、だけども非常にカームな雰囲気を持っていらして、でその秘密はどうやらマインドフル にあるんだってこと、そしてこのマインドフル、この辺りがどうも日本仏教の中で欠落とまで言われなくても、少なくとも弱かったんじゃないかっていう、ね、そういう思いがあって、でそれで今5年半高知の山の中で大乗仏教再建としてたって言いましたけども、その中心がやっぱマインドフルだったんですね。だから木本藩さんの方の教えを受けながら、まあ、ちょっとポンポンとでずっと再建としていって、でそうしてくると、どうしてもティク・ナット・ハンさんのマインドフルっていうのはもちろんこれテラバーダから来てるわけで、ベトナムですからテラバーダの国ってことないですから、でどうもやっぱりテラバーダっていうのが匂ってきて、よくね、そんなティク・ナット・ハンザさんだったらプラムビレッジさっさと行ったらよかったのにって言われるんですけども、だけど私はそうじゃなくて、やっぱりプラムビレッジからもう一歩進んだテラバーダってことをどうしてもやらざるを得ない、どこまでグイグイ追い込まれていっちゃって、これはもう本当に私がこう考えたとかいうじゃなくて、もう本当に流れが来ちゃうんですよ。流れが来たらもう流れに流されてもう行って、で日本でちょっとテラバーダの勉強 してたんですけども、そしたら2001年の、ね、5月の一番左側のパオ先生という人が日本へ来られちゃってね、で私がそのパオ先生の通訳、法案のダルマトークの通訳をさせていただいて、でこれでまた終わって一気になんかまたショックを受けて、でパオセアドが教えているのが、パナパナパナパナというのは輸足出足、入る息出る息に集中していく呼吸瞑想なんですけども、キカナタナさんと同じなんでね、むしろみんなおなパナパナになるんですけども、でこのパオセアドはもうアナパナを通して一気にその何ていうかな、そのテラバーダの伝統にが伝えてきた、とてつもなく深い伝統の世界を私の前にわって開き、開いて見せちゃってくださったんですよ。それこそ本当に呼吸瞑想ってことを手がかりとして禅定っていうね、ジャーンっていうものに入っていく、で禅定っていうものに入っていくことによってこういうものがいろいろ見えてくる、そういうことです。 だからもちろん禅宗なんて言葉としてはもちろん知ってるし、もしかしたら禅の中でもね、体験してたかもしれないけども、禅宗っていうのはそんなシステマティックにやらないですから、ね、だけどもテラバーダの瞑想のシステムっていうのはとてつもなくシステマティックに、はい、禅宗って言っても8つの段階があって、でそれぞれの段階がそれぞれ違うっていうね、こんな話聞いたことがないっていうね。 でもそれも理論としてそうじゃだけじゃなくて、それを実際にやってる人たちがいる。で実際にやって成功してる人たちがいて、そういう世界がなんかビルマの森の中で展開してるんだっていうことが分かっちゃったんで、これはちょっとどうしても行かざるを得なくなってで行ったんですけども、でその時ね、もちろん大乗の人間だった人間がテラバーダに行くっていうのはそう簡単なことではないんですよ。だから何を言いたいかっていうと、私が今ワンダルマで皆さん仲良くしましょうって言ってるんだけど、それは単にまあいいからみんな仲良くしようよなんていうレベルの話じゃなくて、やっぱり私とこの人との間でとてつもない激しい断絶があって、とてつもない激しい差があって、だから当然この差がなんかコンフリクトをひたすら生まざるを得ないっていう、これ分かるんですよ実際のところ。だけども私が言ってるのはそういうことを全部踏まえた上で、もう一回向かい合うっていうことを言ってる。私は何もいろんな差とかなんかを全部むしろなんて言ってるわけじゃないんですよ、ね、大乗仏教とテラバーダはっきり違います。これ決定的な違いがあるんですよ、ね、だからその決定的な違いを無視しちゃって、まあ仲良くしようよなんていうレベルじゃない。でなぜ私が今それを言えちゃうのかっていうと、やっぱり私の経験、散々苦労してきた経験があって、でどういう苦労してきたかっていうと、まあ大乗の仏教の人間としてテラバーダに行くっていうのは、これ ものすごい皆さんそこら辺はまあ理解してくれるかどうか分かんないんですけど、これとんでもないことなんですよ。だってテラバーダは少女仏教じゃないですか。散々自分がバカにしてた方のものだからね、自分が散々バカにしてたところに行くってことになるわけで、まあもちろん私が行く時点ではバカになんかしてないし、テラバーダすごいってことを知ってるから行くわけですけどね。だけど当然昔の友達がそう見るだろうなぐらいもちろん当然分かるわけで、まあ、いろんな散々誤解を受けるだろうなってことも分かる。だけども私としては行かざるを得なかった。でその行った時に私が思ったのは、その一応ね、大乗仏教のことは棚上げしようと、一応棚上げしよう、否定もしないし肯定もしない、そういうスタンスで行ったんですよ。だから要するに考えない、ね、だから大乗仏教の方は一切持っていかなかったし、でそれで2001年の5月に制約出まして、7月にビルマに行って、でそこから一気にバッてビルマの瞑想を学んだんですけどね。で学んでる時は大乗仏教は全て棚上げして考えない、もうとにかく聖夜のことだけを聞いて、パーリ経典だけ読んでね、で阿弥陀の勉強と、あとビシュヴァッカっていうね、テラバーダの中心の瞑想の本がありますけど、ね、それを中心に勉強して、でずっとやってきて、だから私がビルマにいた最初のそうですね2年3年くらいは、とにかくまあ私は本当にあの時は本当に純粋だったのでしたね。別にマハラのことは一切考えないという、判断ストップという感じです。でそこで終わってたら私は単にテラバダのビクとして今やってたんでしょうけど、ところがテラバダの瞑想をやっていって、まあ私もまあはっきり言ってうまくいったんですけど、システムをね、ずっと瞑想システムちゃんとありますから、システムを取ってずっとやって、で、まあ、ほとんど毎日この制度に乗ってお会いしてインタビューし続けて、で毎日瞑想の課題を与えられてね、やってって、で それで、まあ、サムタメス、ね、サムタメスというのは心を一つの瞑想対象に集中して瞑想する。それからヴィパッサナーです。観ですね。観です。見る瞑想ですね。要するに心が完全に落ち着いて落ち着くことによって今まで心がざわついたことで見えなかったものが初めて見えてくる。その初めて見えてきたものをしっかりと見ていくのがヴィパッサナーです。でそういうヴィパッサナーです。で、まあ、システムですから、ね、もう順番にこうやっていくんですけど、で結局ね、そういうサマタとヴィパッサナーの瞑想をずっとやってきて、まあほぼ最終段階になってきて、棚に上げといたら大丈夫っけ、落ちてきちゃったんですよ。本当にこれは私が意識的に棚まで下ろしたわけじゃなくて、本当に棚に上げといたものが棚から落ちてきたっていう感じだったんです。だって私は大乗仏教の方なんか何も一冊持ってってなかったから、なかったんだけど、でももちろん20年も大乗仏教の法山だった人間だから全部ほとんど暗記、まあ、全部じゃないですよ、たくさん暗記してるね、あれがあるわけで、本当に秘密にしちゃったりもありますからね。だからそういうものが棚から落ちてきて、要するに何が言いたいかというと、結局そういうテラバダのサムタとヴィパッサナの最終段階になって、初めて大丈夫かなということなんですよ。で、まあ、こんなこと言ったら全然意味なさないと思いますけども、要するにね、テラバダだと大乗仏教の教義をめちゃくちゃ乱暴にまとめちゃうとね、テラバダっていうのは要するに色即是空で終わっちゃうんですよ。ですから色即是空で、で大乗仏教っていうのは色即是空プラス空即是色、ね、これはもう去年からずっと言ってきたことですけどね。だからある意味そのテラバダがの瞑想が何をやっているかというと、色即是空を徹底的にやるんですよ。色っていうのはこの、簡単に言えばフォームですね、形ですね、形あるものですね、形あるものが2つあって、物質的なものと精神的なものとね、2つあるんです、この世界って。だから物質的なものと精神的なものを徹底的に、見ていく、まあ、見ていくにはまず心を落ち着けてね、落ち着いたら初めて見えてくる精神的なもの、物質的なもの、それを見ていく。そしてそれが空であることを、そこまで見ていくね。それが色即是空。そこでまあ終わりなんですよ。ところがマハヤーナになってくると、マハヤーナというのは色即是空プラス空即是色になって、で空即是色っていうそこがテラバーダにはないところ、つまり大乗仏教が、ね、歴史的に言えばお釈迦様が現れてから500年前後、ね、500年経ったぐらいからマハヤナ仏教というのは非常に盛んになったんですけども、だからマハヤナ仏教の人たちがどういう、ね、一歩を踏み出したかというと、空即是色っていう一歩を踏み出したんですよ。これが決定的な一歩だったんですね。だから当然ね、そのテラバーダの瞑想をずっとやってくる組織的に段階を追って、でテラバの瞑想を段階を追ってやっていくと、色即是空の最終段階が非常にはっきり見えてくる。でその最終段階になった時に果たして空即是色が見えるかどうかっていう話なんですよ。でもしそこで空即是色が見えたらば、見事に色即是空プラス 空即静識っていうふうにつながっていくんですね。だからこれは何が言いたいかというと、大乗仏教というのがテラワード、まあ、根本上というか、ね、根本上からの正統的な発展で言い切れたんですよ。でもしこれが言い切れなかったら、大乗仏教というのは空即静識というとんでもない邪見ですね、ロングビューですね、邪見を打ち立てた逸脱デビエーションというようなことになるでしょう。だから私が何が言いたいかというと、テラバーダと大乗仏教との間にそれぐらい激しい断絶が実際あるわけなんですよ、ね、だから私が言ってもこの断絶を無視しようなんて話じゃなくて、この断絶を徹底的に見ようよっていう。でその断絶を見たときに初めてそのマハヤーナがテラバーダからどういう一歩を踏み出したのかっていうのが非常に明確に見えてくる。つまり色即是空、そこまではテラバーダですね。そこから一歩を踏み出して空即是識という一歩を踏み出した。だからその踏み出した一歩が果たして正しい一歩だったのか、それとは間違ってたのか、それが邪見だったのか、正見正しい意味だったのか、ね、ライトビューだったのか、ロングビューだったのか、そこなんですよ、ね、だからもしそこが本当に、あ、これが本当に正当的な新しい一歩だったんだなってことが分かったらば、その大乗仏教が正当的な仏教だってことが証明できたと思うし、そしてそのね、大乗仏教の大乗仏教であるゆえんですね、コアの核心部分ですねがもう抑えきれちゃうんですね。で空即静識さえ分かったらもう禅も浄土も密教も全部この上に乗っかっちゃってますから、ね、だから禅も浄土も密教もその一番核心部分が分かるってことになるんですよ。だから逆にね、もし空即静識が邪見だったらば、ロングビューだったらば、大乗仏教崩壊しちゃうし、だから禅門浄土密教も全て崩壊しちゃうんですよ。禅門浄土密教も全て、正統的な仏教からの逸脱だったということになってしまって、まあ、こういうことを言う方も、まあ、なんかいらっしゃるかもしれないけども。だから、そのぐらいね、非常にシリアスな問題提起を今受けてるんだよね。つまりテラバーダがこういう東アジアの国にやってきて、でそこでテラバーダとマハヤーナがある意味面と向かって接触し合っちゃってるってことは、ここの断絶の部分が非常に激しくフォーカスされてるというか、だからここから下手をすれば非常に激しい対立も当然生まれてきます。なぜかって言ったらば、空即静識というのが間違った邪見だってなるならば、もうそれで大乗仏教それで崩壊しちゃうんですよ。禅も浄土も密教も全総崩れになります、ね、だから禅も浄土も密教も何の意味ないってことになってしまうし、だけども逆に空即静識っていうのがなぜ、色即静空から空即静識っていう一歩を踏み出したのかっていう、そこが分かれば、ここがもう本当に大乗仏教の核心部分になりますから、だから禅も浄土も密教もその本質のとこが分かる。だからここが分かんなかったら禅も浄土も密教もこれまた意味がなくなるんですよ。だから、まあ、全例えばね、私も西さんも伊沢さんも、まあ、士官多々ってことをやってきているわけですけども、士官多々っていうのはこれから何かね、インプルーブなんか良くしていこうとか、ね、これから何かしてなんか瞑想テクニックを使ってしていこうっていう、そういう発想を全部捨ててるんですね。そうじゃなくてももともとすでに我々は完璧なんだっていう、そういう事実に徹底的に 落ち着いていこうっていう、そういう発想ですから。でもじゃあどこからそういう発想が出てくるのかって言ったら、もちろん空想の性質ってとこからしかないんですよ。それがなかったら思考とだっていうのは意味持たないわけ。で、浄土的に言えば、例えば今度はこれ浄土真宗の親鸞さんの前から出てますけどね、親鸞さんが何言ってるかっておっしゃってるかって言ったら、これから南無阿弥陀仏を一生懸命言ってそれで阿弥陀様に救われるぞなんて、そんなのんきな話じゃなくてね、親鸞さんがおっしゃってるのは、もうすでに我々は阿弥陀の誓願の不思議に、助けられている、ね、阿弥陀様の、によってすでに我々はもう救われているんだっていう、でそれに対するありがとうっていう意味での南無阿弥陀仏って、まあ、これは、まあ、うちの神社ということなんですけども、っていうことなんです。だから一生懸命頑張って南無阿弥陀仏をしようなんていう話ではないわけ。だからこのすでに我々が阿弥陀様によって救われているっていうことを、そこが空想の意識だからなんですよ、ね、なぜそれかまた後で話しますけど、まあ、今日はちょっとそこまでいかないかもしれない、ね、で密教もどうなのかって言ったら、まあ、チベット密教、まあ、非常に複雑ですけど、例えば真言宗で全てのものはね、この世界が第二次如来の現れであると、でそれで、といったらそんなことピンとこないからね、じゃあどういうふうに修行するかというと、ビジュアライゼーションというのをするわけですね、観想するわけです。どういうふうに観想するかといったらは、まあ、自分が例えばね、ここに観音様が今いらっしゃいますけども、ね、自分が観音様であるような感想をするんで、ビジュアライゼーションをする。で、それは、私が、山下という人間が感想、ね、観音様であるっていう、なんかイマジネーションしてるんじゃないんですよ。あるいはフリをしてるわけではない。そうじゃなくて、私はこの世界では、この日常のセキュラーな世界では、山下良三って一応、戸籍名となってるんですけども。だから、これは山下良三なんだけども、本質のところでは実は神様なんだっていうねっていうことをビジュアライズする。なぜそういうことをするかって言ったらば、この世界が大日如来の現れであるってことを本当にピンとくるためなんですよ。いいですか。だからそういう密教も浄土も禅も全てが空想禅式っていう、要するに空想是識っていうのは空の現れとしてこの式というのは形あるの世界が現れているんだっていうことに全てがそこだけに乗っかっちゃってるんですよ。だから空想是識っていうこの大乗仏教が寺場だから一歩踏み出したこの最初の第一歩ですね、この最初の第一歩を徹底的に理解することで大乗仏教の核心部分が理解できるということなんですよ。で、私がね、まあ、今まで何をやってたかというと、おさらいすると、その大乗仏教素晴らしいんだけども、なんかおかしい、なんか何か欠落してるよねっていうところで、まあ、木村さんにお会いして、でマインドフルネスっていうね、ことを中心にやってきて、でそれで結局テラバータで行かされなくなって、テラバータでやってきて、でそれでテラバータの瞑想の最終段階で、で一気にまた高速図式という世界が展開して、でそれで、私の中でもテラバータと大乗仏教とかつながった。でこれはもちろん非常に激しい断絶があった上でのつながりだから、だから私は分かるので、なぜテラバーダと大乗があれだけ対立しちゃうのか、やっぱり断絶があるからなんですよ、決定的な。だけどもこの断絶は本質的な断絶じゃなくてね、やっぱりそれを突き詰めていけばつながるし、そしてそのつながるの接触点のところが大乗仏教のコアの部分だから、ここを突き詰めたらば大乗仏教の核心部分が理解できるということなんですよ。だから大乗仏教の人にとってもテラバーダを徹底的に勉強するっていうのが大事っていうのは、単にテラバーダ基礎っていうだけじゃなくて、 基礎を勉強することによって、この基礎の部分からどういう第一歩を、ね、踏み出したのかが分かる。その第一歩のところに大乗仏教の核心部分があるからじゃあそしたらね、じゃあなもう大乗仏教でいいんだったら最初から大乗仏教やってればいいじゃないかって話になるんだけども、なぜ私がそんなマインドフルネスとかテクニックアンサーとかテロパタとかやったかっていうね、で結局私が大乗仏教の時一番何を悩んでたかっていうと、その大乗仏教っていうのはいきなりね結論を持ち出してくるわけですよ。皆様に言うと救われてますよとかねこの世界は仏性の現れですよとかね、あるいは意識的には全てが安心の現れですよとかね、あるいは、まあ、大乗仏教に影響を受けた哲学者の人でね、絶対無とかね、絶対無ですね、絶対無の現れであるとかね、非常にかっこいい言葉を、たくさん使われるわけなんですよ。だけども私としては全然実感がなかったっていう、なんかコンセプトをもてあそんでるだけじゃないっていうこと、要するにアーラヤ式っていうものを一応仮説として立ててね、でそこから全てのものが現れてるっていうふうに説明していきますけども、でもじゃあアーラヤ式っていうものが、有識で言えば、本当に存在してるのって、それどうやって証明できるのって僕はどうしても、だから私がティクロン・タハンさんやテラバダに惹かれたのは、この方たちはもっとね、その身も蓋もない出発点に立ってるんですよ。身も蓋もない出発点というのはどういうことかというと、自分を見ればね、そんないきなり絶対無がどうのとかなんかっていうよりか、自分の身も蓋もない現実というのはもうこの我々のこの動いてやまない心でしょ、ね、もういろんなことを考えてしまう、いろんな心配をしてしまう、で心はもうね、ここ鎌倉に立ってね、すぐにアメリカ行っちゃうし、ヨーロッパ行っちゃうし、ネパール行っちゃうしね、で本当に一秒たりとも落ち着かない心、そしてその心によって我々は、ありとあらゆる、ね、苦しみを満たしちゃってる、ね、それが我々の現実なのに、いきなりそういう高級なコンセプトを打ち出されてもちょっとついていけない、もっとなんか地に足がついたやり方があるんじゃないのっていうところに、ね、だったんですけども、それに対して敵の患者さんとか寺方っていうのは絶対的に地に足がついてる、まずこの心が落ち着かないんだったらば、まず例えばね、今からやりますけども、旧瞑想っていう入る気と出る気とに集中していく瞑想、ね、我々は人間というのは一日中呼吸してるわけですから、ね、この吸って吐いて吸って吐いてをただ見ていく、吸っていることに気がついている、吐いていることに気がついている、ね、たったこれだけのことをする、ね、それだけでどれほど心が落ち着いてくるか、だからそういう、とこから出発しようってことなんですよ、ね、でそういう身も蓋もない我々のこの猿のような心、馬のような心とかね、いろいろ言いますけど、心を落ち着かせて、落ち着かせることによって初めて見えてくる世界、それを見ていこうっていうこと、そしてその最終的に見えてくる世界、最終的なとこで初めて、そういう大乗仏教の核心部分が見えてくる、そしたらばもうっていうことを25年間かけてずっとやってきたんですけども、ですから私が今、ね、これから今みんなに呼びかけているのはもう分かるんですよ。大乗仏教テラバダとか使っちゃうというのは、なぜかって断絶してるんですから、実際のところ激しく、ね、的にってだけどもそしてその断絶のところを徹底的に見ることによって、まさに大乗仏教というのがテラバダ的な根本上から一歩を踏み出した それも正当的な一歩を踏み出した、オーセンティックな正しい一歩を踏み出したということが見えてくる。
そしてその踏み出したその一歩を徹底的に見ることによって大乗仏教の核心部分が見えてくる。だから私が今ワンダルマという名のもとにその仏教のいろんな伝統を尊敬して勉強していこうと呼びかけているのは、そうすることによって大乗仏教もテラバーダも全てがその理解できるから、それもその何て言うかな、抽象的な概念をもてあそぶんじゃなくて、本当にこのまさにこの落ち着かない我々の心を落ち着かせていくっていう、非常に地に足がついたことを一歩一歩やっていくことによって、見えてくるということなんですよ。で、そこぐらいまでは去年まで言ってたんだけども、最後に分かんなかったのがね、禅と密教との関係だったんですよ。禅と密教との関係が分かんなくて、で、なんていうかな、まあメールにも書いたんですけども、まあ、私が、まあ、チベットの密教のね、本を読んで、まあ、それもまあわーっていうこんなミジュアライズのすごいところじゃなくても、それが全て終わった最終段階の部分ですね。まあ、最初の中になったらビジュアルデッシュしないですからね、もう単に本当にエンビジネスの世界に浸っていくだけですから、空の世界に浸っていくだけですからね。でその最終段階のあたりを書いた本、まあ、なかなか発表しないですけどね、そういう本を読めばやっぱりどこをどう考えたって道元大臣が証言の中で言ってるようなことしか言ってないとしか思えないんですね、私が読む限りは。だけどもこれはやっぱり私の非常なパーソナルな意見だし、ね、チベットの先生たちが何て言うか全然見当つかないし、だったんですよ、ね、だから私としてはちょっと禅と密教との、密教というのはチベット密教ですけどね、チベット密教との関係がいまいち私としては思うところがあったんだけども、それが私の勝手な自分勝手な意見なのか、それともチベットのリンゴちゃんにそうだって言ってくれるものなのかね、それがもちろん自信持てなかった持てなかったんですけど、でそれがまあ今年ね5月にこういう、まあ、とんでもないすごい先生が向こうからわざわざいらっしゃって、ね、15日間徹底的に討議してどこをどう考えたっておりませんかという結論になって、まあこれは私とリンゴジェットの結論であってね、リンゴジェットたち他の全部の人たちが何ていうか知らないですよ。だけどまあ私としてはまあ私が今一番尊敬する信頼するリンゴジェットそう言ってくださったので、もう私も何の疑いもないんですよ。だから、で、だから禅とチベット密教っていうのが最終的なところで同じだけども明らかにこれ違うわけに、方法論として、で方法論としては禅っていうのはもう一気に一直線にもう最初から行くんです、ここへもうとにかく座れって、私や藤田さんが内山の師のところに相談していって、これからどうしたらいいでしょうかって、まあ10年座りなさいって、ね、言われてあそうですかって言われるん ではい10年座りますって、ね、まあ結局私も一応20年は座りましたけどね、20年座ってから出る話題に行ったんですけども、まあそういう世界で禅っていうのはその一歩一歩じゃないですから、いきなり最終結論に持っていくっていう、で最初いきなり最終結論に持っていって、それを徹底的に前提して、まあ、前提という特殊なことを使いますけど、そういうスタンスだと思うんですけど、でそれに対して密教というのは、まあ、やっぱり一歩一歩で、ね、それこそ五大統治ですね、まあ、10万回11万回実際やって、いろんなビジュアライゼーションして、いろんなマントラを唱えて、ね、で落ち着けて落ち着けて落ち着けて、で最終的に全てが空の世界へ回っていくわけですけども、だからそれぐらい段階を追っていく、でこっちは一気にいく、だけどもこの部分は同じです。 じゃあなんでっていうね、これはまだ解決ついてないんだけども、私としては一気にいけるなら一気にいっちゃった方がいいんじゃないかってね、気もするし、だけど同時にこの一歩一歩のにも非常に魅力的だし、ね、ビジュアライゼーションって面白いじゃないですか。私もまあこれからちょっとやっていきますけど、まだ私ビジュアライゼーションは全然今まで瞑想としてもちろん全部の寺場でもやらないですから、ね、全くのご指導とか何も言えないんですけど、まあ、ちょっと少しずつ認知の層になっていきますけど、ね、だからなぜこういう一歩一歩のことをやらなきゃいけないのかっていうそこがねまだ分からなくて、でも最終結論は同じだというのが分かっている、ね、だから私の中ではそのマハヤナとテラバタの誓いは、ほぼ完璧に解決ついてるし、だからこそ、ね、今広く呼びかけているのはこの違いを徹底的に見ることによって、それがどうつながっているのかを見て、そのどうつながりくらいによって大乗仏教の核心部分を見ていこう。そうじゃなかったらね、日本っていう大乗仏教の国にテラバーダを導入する意味なんてないんですよ、はっきり言いますけど、日本にテラバーダを導入するってことは結局大乗仏教の核心部分をもう一回はっきりさせるためなわけです、ね、だからもちろんそれに対して日本に大テラバーダを導入するのは大乗仏教が間違ってたから大乗仏教を放り投げてね、テラバーダだけのにするっていうそういう考え方を持つ人ももちろんいらっしゃるでしょうし、だけども私はそうじゃなくて、日本に大乗テラバーダを導入するってことはテラバーダを導入することによって大乗仏教との、付き合わせて、ね、そうすることによって大乗仏教の核心部分をもう一回はっきりさせる、そうすることによってもう一回日本の大乗仏教をよみがえらせるという、それ以外にも意味はないわけで、歴史的な意味は。ただそこをこれから私はやっていきたいし、でそしてマハヤーナの部分だったらこの日本のマハヤーナも素晴らしいんですけども、ちょっとチベットのマハヤーナというのもまた素晴らしいので、でもこれは最終部分は同じだけども方法論は違う、でなぜこの方法論が違うのかというところで、そこをちょっとそれはちょっとまだ私がこれから勉強中で、これからやっていくところで、まだこの話はまだ今できないですけど、この話はまあこれから私がリンパシブをやりながら、これからまた5年後ぐらいやっていると思うんですけど、でそういうようなことで、だから私が言ってるワンダルマっていうのは、その何ていうかね、単に好奇心で何かつまみ食いをしようなんて話でもないし、あるいは違いを無視してまあ皆さん手が仲良くしようよって話でもないし、そうじゃなくてこの違いを徹底的に見ることによってもう一回このダイナミックにね再構成し直す、そうすることによって初めて大乗仏教の一番本質的な部分が見えてくる、で寺場の一番本質的なのが見えてくる、密教の一番本質的なのが見えてくる、ね、っていうことですね、っていうことをこれからだから当然こんなことを、まあ当然ですも言いましたけどね、こんなことやってるのは世界広しでもここだけですからね、まあ禅寺禅ね、禅宗の方は禅宗の座禅からやってるし、テラバダはテラバダの瞑想からやってるし、チベットはチベットでチベットでね勉強会とか瞑想会とかそんな感じでやってますけどね、そうじゃなくてそれをいっぺんに一気にやっていこうというのがこの一方案でのワンダルマの会の座禅会ですから、当然今日私、今日の皆さんレベルめちゃくちゃ高いところ分かってるから非常にレベル高い話今日しましたけども、もちろん当然いろんな分かんない部分、あるいは誤解される部分、誤解されやすい部分山ほどあるし、だからこんなことが簡単にパッと話してパッと分かってくれる、まあ、今日来ていらっしゃる方だったら分かってもらえると思いますけども、そんな今たくさんいるわけがないし、でどうせ時間もかかるし、だから そういうことを、うん、一歩一歩やっていきたいと思います。ただね、いきなりそういう話としては、まあ、話を膨らませますけども、ただ瞑想としてはね、非常に地に足がついたことをやっていきたいので、それは呼吸瞑想という、新たな瞑想を中心にやっていきますから、まあそれもその説明の時にね、当然全的な説明の仕方、手は的な説明の仕方、あるいはその中間の地区の炭酸的な説明の仕方、いろいろ入れていきますけども、それはまあ私が皆さんの状態を適当に感じながら説明するしていきますから。だから何が言いたいかというと、私の説明の仕方は 100% テラバダ説明じゃないですから、そこはちょっと一応考えてみます。で、先週先々週って、まあ本当に前からの人を共にやってきて、まあ、今日はちょっと、ね、広がって、まあ、これがだんだん広げていきますけども、まあ、少しずつね、輪を広げていきたいと思ってますから、こんなことをふうに、まあ、これから11月まではほぼ毎週やっていきます。で、11月になったら、ちょっとインドのこのリアパークというところへ行って、まあ、2ヶ月ぐらいですから、まあ、それでまた戻ってきますけども、で、また、続けていきますけども、でも少なくとも、11月まではもう一気にちょっと、毎週やって、で、ちょっとね、集中的な、瞑想会をやってほしいっていうことも、ちょっと分かってきつつあるんで、もしかしたら、できたらね、どっかで、泊まりだって言われるぐらいの、リズリズ的なことを、一回できたらいいなとは思ってますけど、ね、ちょっとそれはみんなとの相談の上で決めていきますけど、ですから何ていうかな、言いたいことは、はっきり言って、まあ、今ここで一方案でやってることは、今世界のどこでもやってないから、このリンポチェのディアパークでさえやってないですからね。ディアパークはまだ始まったばっかりで、今いろんな先生たちがこれから生かして教えている、まあ、いろんな世界のいろんな伝統の先生が教えるみたいですけどね、教えられるみたいですけど、でもそれもその先生たちがその先生たちの伝統を教えていくだけですから、チベットの先生、チベット先生、先生、ヘラバダ先生、テラバダ、でも私も多分全とテラバダをちょっと教えることになると思うんですけど、だけどもこのここ一方案ではもうアナパナっていうね、まあ、お釈迦様が最初に我々に教えてくださった瞑想ですね、それを徹底的にやりながら仏教の全体像そのものを、ね、見てきた。でその時に禅とテラバダとチベットっていうの3つのポイントを、ね、押さえながら、まあまあちょっとチベットはね、私まだ勉強し始めたばっかりなんで全然教える立場じゃ全然ないですけども、まあだから適当にリンポチェがこう言われたよっていうようなことを皆さんに紹介するだけだと思いますけども、まあ禅とテラバダはちょっと一応出てきましたから、これはまあちゃんと教えられるんですけど、だからその3つのポイントから話していきますから、そこを一応もしよかったら毎週やりますから、していただけたらと思います。となんか喋りまくったんですけども、まあ、いろいろ質問どうせあると思いますけども、今からね、瞑想をやって、その後でね、お茶を飲みながら、砕けて話したいと思います。まっすぐに。ちょうど、まあ、もちろん人間の背骨っていうのは自然とこうやって背筋に曲がってるんですけども、イメージとしては、ちょうどこの棒がね、棒がただ棒のあれだけで立つようなね、そういうイメージで。要するに何も支えはいらない。支えを使わないっていうね。支えを使わない。で、 それでこの頭のてっぺんですね、この頭のてっぺんで、まあ、あの佐々木老師なんて人は頭でてっぺんで天井を突き上げるというようなとかね、あるいはここから操り人形みたいにぶら下がったっていうような、そういうメタを使いますけども、あの要するに重力に逆らわないで背中をまっすぐしていく、ね、でそうすることによって自然と、もうそれだけでね、あの心が落ち着いてきます。で、まあ、座禅の場合はそこまでなんですけど、ちょっと今日はアナパナ瞑想ですから、アナとパナにすることに出すことですね。意識をね、ちょっとね、鼻息でちょっとね、ちょっと強く息を吐いて、でそれでこの空気がこの唇の上あたりに当たるでしょ、ね、でこの唇の上、このあたりにちょっと意識の中心を持ってきてください、ね、ですか、で自分の、まあ、意識の中心を持ってくるというのはちょっと分かんないと思うけど、まあ大体そこら辺をちょっと意識してください、ね、そしてそこに意識を置きながら、自分が息を吸って、息を吸いながら自分が今息を吸っていることに気がついている、自分が息を吐きながら息を吐いていることに気がついている。人間は一日中息をしてますけども、ほとんどの息は自分の呼吸に、ね、ほとんど気がついていない。ですから吸って吐いて吸い、いいですか、吸いながら吸っていることにただ気がついてください。あ、自分が息吸ってるな、自分が今息吐いてるなって気がついて、でそして意識の中心をその今置いたところが唇の上あたりに置いて、で今息を吸ってますから、息っていうのはもちろん動いてますからね、だけどもその息の動きに合わせて、あの心を動かさないと。ちょうどあの、まあ、よく例えとしてはね、門番として立っていて、ね、門番として立っていて、そこへ人が入っ、建物の中に入っていく、建物の中から出ていく、ね、それに気がついてる。だけどもそのお客さんと一緒に建物の中に入っちゃったりとかね、お客さんと一緒に外へ出たりとかしない、自分は門番としてただ門のところにずっと居続ける。だから入っていった先、出ていった先が気が、あの気に留めない、ね、まあ一応今日はそのぐらいで